足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
6月に入りまして。
6月になりましたね。
はい。どうやら大阪は6月6日ぐらいから梅雨入りという。今週木曜ぐらいですかね。
ですね。まだ今日は月曜日なんで、めっちゃ晴れてますね。
チャット GPT に聞いたんですけども、楽ですね。はい。今までやったら、ブラウザ開いて Google で天気のあれ、大阪の天気って出てきたのをページ開いてって。
で、ね、最初のやつ読んで、なやっちゃうやんみたいなんとか。
それでもう5ステップぐらいなんだけど、今はもう iPhone 開いて、アプリ立ち上げて、マイク押して、まあ、そんなステップは変わらんか。
うん、
でも寝転びながらできるからね。
寝転びながらって。いや、でもほんまもうどんどんぐうたらなるよね。
はい、もう人間どんどん堕落していく感じがして、ちょっと心地よい、まあ今日この頃なんですが。まあ、ニュース行きましょう。
はい。
多いね。はい。今週のニュースは8件です。オープン AI は、ロシアや中国によるチャット GPT などの AI ツールの不正利用について報告しました。これらの不正行為は AI 技術を悪用して偽情報の拡散やサイバー攻撃に利用しようとするものでした。OpenAI は今後もこのような不正利用を防ぐための取り組みを強化していく方針だそうです。
はい、もう生成 AI がね出てきてから本当もういろんなところにそのまあさっきの話なんですけど、便利っちゃ便利なんですけど、その便利っていうのは悪巧みする連中にとっても便利になってきてるということで、それをどうやってね防いでいくか、そういうものを発見するかというのが本当大変になってきてますよね。まあ、今回、オープン AI が、不正使用という、不正利用ということで、誤検を阻止したって。いや、なんか誤検ってそんな少ないんかなっていう気がしてるんですけどね。まあ、そもそも、これを調べるにしても、どうやって調べていくのっていうのが、すごく難しいと思うんですよね。その、これからまたそのあたりの、新たな、なんていうんですかね、いたちごっこというか、おそらくもうその入力してるね、プロンプトとかを調べることにはなるんですけど、とはいえ、そこもね、そのまま入れれば、明らかに違うでしょっていう、そういう使い方しちゃダメでしょっていうので蹴られるから、いろんな工夫をしてくるんでしょうけど、まあ、ここもね、いろんな意味でいたちごっこになってくるし、ほんとね、なんかいろんな意味で複雑になってきてるなと思います。
KDDI は2030年までに月面での 5G 通信の実現を目指し、宇宙関連事業のベンチャー企業と大企業を結ぶ競争プログラムを開始すると発表しました。このプログラムでは、実証実験環境を提供し、宇宙開発事業だけでなく、ゴミ、食料、災害、エネルギーなどの地球上の課題を宇宙技術活用によって解決する事業を進めていくそうです。
もうなんかね、月の月面での 5G 通信とか言ってもなんかSF の話を聞いてるかのようなニュースですけれども、もうほんとね、宇宙事業が 単になんかロケット打ち上げたとか、人工衛星飛ばしたとか、そんなレベルの話ではなくなってきて、もう本当月面でね、いろんな実証実験をやるとか、そんなことになってきてますよね。まあ、ニュースでも別の、IT 系ではないので、あれですけども、その中国が月の裏側のね、撮影とか、で、月を回る人工衛星を飛ばすような計画とか、いろんなことがもう出てきてるので、もう本当なんか、昭和のね、人たちは、子供の頃に夢見てた、なんか SF とか漫画に出てきてたような話が、本当に現実になってきてるというのをすごく感じる、今日この頃です。
ヤフー知恵袋は、新たに AI 回答機能に、クロード3を追加すると発表しました。すでに提供しているチャット GPT の回答に加え、2種類の生成 AI による回答を受け取ることができるようになります。より多角的な視点からの回答を提供し、質問に対する理解を深めることを目的としているそうです。
もうなんかね、今日の出だしのところの話じゃないですけど、もうなんか、ヤフー知恵袋で、こういろんな人が書いてるよと、さらに AI がまとめて、調べて答えてくれる。で、しかもその AI が、二人って言っていいのか、二種類って言っていいのか、いるっていうことで、それぞれの意見でどっちが合うかな、みたいな、なんか分かりやすいかな、みたいなことになってきて、一体人が書いた文章というのは誰が読むために存在してるのかなっていうね、もうどんどんなんかよく分からない状況になってきて、で、さらに、こうなってくると、知恵袋自体も、その中でなんかキーワード入れて探すっていうよりも、そのうちも本当その、ヤフー知恵袋っていうなんか AI みたいなやつがいて、で、そこに質問投げたら、こんな風に世間では言われてますよ、みたいな答えが返ってくるっていう、そんな時代になってくるんでしょうね。もう本当その、人間が作るコンテンツっていうものは一体誰が読むもので、どういう加工をされて、もう本当その、二次加工、三次加工されて答えが回ってくるっていうのが当たり前の、まあ今でもかなりそうなんですけど、そんなどころじゃなくって、もう、七次加工、八次加工された情報で答えが返ってくるみたいな、もうね、なんか不思議な、情報の伝わり方の世の中になってきてるなと思います。
アップルは2025年春の後半から、iPhone にマイナンバーカードを搭載可能にすると発表しました。iPhone を利用して各種行政サービスへのアクセスや本人確認が容易になります。iPhone に身分証明書を追加できるようになるのは、米国以外では日本が初めてだそうです。
はい、もうなんか、何のこっちゃいな、みたいな話になってきてますけど、もう、Appleの iPhone ですね。iPhone にマイナンバーカードがくっつくって。まあもうこれね、この方向に向かい始めたら、嫌がおうでも Android の方も乗っけてくるでしょうし、まあただ、Android の場合はね、その、メーカーがいっぱいあるので、おそらく最初は Google Pixel からスタートするんじゃないかなという気はするんですけども、まあ、こうなってきたときに、本当その、なんていうんですかね、そのマイナンバーカードの情報を搭載してるデバイスが、日本のものじゃなくなってくるというか、そこの管理してるのは一体誰っていう、ね、もう日本じゃないところが、マイナンバーを管理し始めるっていうような状況になり始めてるというところがちょっとどうなのかな、この動きはっていう気もしますし、まあ先日来ね、マイナンバーカードでいろんなトラブルが起きたりとかしてますけども、さらにこれもっとややこしい話になってくるんじゃないかなという気がします。まあ、ただね、どうこれに日本人がスッと馴染んでいって、まあある意味すごい実験をする国になるのかなという気もしないでもないです。
生成 AI を使用してランサムウェアを作成した容疑で男が逮捕されました。男はランサムウェアを使って楽に稼ぎたかったと供述しています。この事件は AI 技術が犯罪行為に悪用される危険性を示しており、法執行機関や企業はセキュリティ対策の強化を求められています。インターネット上で公開されている複数の生成 AI を利用し、 目的を隠してチャットで質問を投げかけてウイルスを作成したそうです。ただし利用はしていないとのことで被害は起きておりません。
まあその生成 AI ね、その本当すっごい便利なんですけども、すっごい便利っていうことは、まあ言ったように本当その悪いことする連中にとってもすごく便利になってくるということで、まあ今回その生成 AI を使ってランサムウェア、要はね、人質ソフトとまあ言われて、ウイルスみたいに言われてますけど、それに感染すると、そのパソコンの中のいろんなデータが暗号化されてしまって、元に戻せなくなると。で、その元に戻して欲しければ、いくらいくら仮想通貨で払えみたいなね、そんなやつなんですけど、それのプログラムを作ることができるということなんですね。まあ、これ昔にも、その、いろんなところにあるサンプルのプログラムを組み合わせて、ウイルスを他の人のパソコンを乗っ取るような、ものを作れるということで、犯罪が起きましたけども、まあ、当初はね、そんな能力彼にはないよって、そこまでの開発力ないよって言われてたんですけど、実はその、あちこちのサンプルを引っ張ってきて、組み合わせたらできてしまったということなんですね。まあ、それ以上に、今の生成 AI 作ると、プログラムの全然知らなくても作ってくれるので、とんでもないことができる。ただそこをね、どうやって歯止めをかけるのかっていうのがすごく難しいところではあるんですけども、ただ何らかのその制限事項なり何かを考えないといけないでしょうし、まあこういうのはね、本当にその道具なので、どこまで何を許すのか、またそのそれを使う人間側のモラルっていうものとか、どこまでリスクを背負うのかっていうことが本当にね、いろんな意味でいろんな分野でそこが問われてるなと思います。
JR 東日本や西武鉄道、京急電鉄など8社は磁気乗車券を廃止し、 QR コード乗車券を導入すると発表しました。共同サーバーで乗車券情報を管理するシステムを構築し、会社間をまたがる乗車券発行もできるようになるそうです。これまでの磁気乗車券はコストがかかり、またリサイクルなどを考えると環境負荷が高いこと、自動改札機のメンテナンスコストなども考えると廃止する方向になったそうです。
これについては後半にしたいと思います。
進撃の巨人などの声優として有名な梶裕貴さんは、自身の声で自由に喋れる AI ソフトを発売すると発表しました。声優の声を AI で利用することには賛否両論あるのですが、AI と共存すべきとの考えからこの決断に至ったそうです。今後はこのような AI を利用するクリエイターの活動が活発になる一方で、モラルも問われることでしょう。
はい、ねえ、まあ、この、カジさんは本当そのめちゃくちゃ有名な声優さんなので、もう本当ね、誰もが知ってるようなアニメとかの声優をやってる方なんですけども、その人の声を、AI ソフトで使えるっていう風になった。まあ本当ね、いろいろ悩まれたそうなんですけども、まあ今後のいろんなそのクリエイターの活動だとか、AI を使ってその新しい創作活動をするっていうことを考えたら、こっちの方がいいんじゃないかっていうことで、踏み切ったそうなんですけれども、ただね、本当これはいろいろな意味で、これ、影響出てくるんじゃないないかなと思うんですよね。こういう人がこんな活動をやると、まあ他の人もちょっとどうかなと思ってた人たちが、やっぱりそっちに行った方がいいのかなって、自分の声を商品として販売した方がいいのかなっていう考え方も出てくるでしょうし、逆にもう固くなにそんなことやったら自分のこれからの収入が激減するんじゃないかみたいなところに、非常に恐れる人たちも出てくる。まあ本当ね、その AI が何がやっぱり問題かっていうのを言うと、その短時間で、同じことができてしまうっていうね、ところが、その、習得する時間が異常に短いっていうところが、やっぱりすごく大きな、今までになかった人間が直面してこなかった、ことなんですね。なので、これをどう受け入れるかっていうところが、本当今、すごく問われてるんだろうなと思います。
DMM からビットコイン482億円相当が流出しました。この不正流出は DMM の内部システムに対するサイバー攻撃によるもので、現在詳細な被害状況と原因の調査が進められています。 DMM はユーザーへの全額保証をする方針を示しており、セキュリティ対策の強化を図ると発表しました。
はい。まあ、ビットコインがね、流出したっていう、まあ、結局は、ハッキングされたとかいう話になってるんですけども、まだ詳細がね、発表されてないので、本当に何が起きてるのかがよくわからないっていうところあります。それとですね、やはりその金額がすごいなっていうのはあるんですけども、ただ、とはいえですね、ちょっと、個人的には、このニュースを受けて、じゃあ、ビットコインのレートがすごい落ちんのかって言ったら、全然そんなこともなく、何の影響もなかったかな、ように、チャートがそんな動いてないということが、ちょっとそっちの方が私は驚きで、まあ、それだけ、ビットコインっていうものが、広く、こう、広がってるし、で、全体の、やっぱりレートがもう、すごい、こうね、上がってきて、1ビットコインがもう1000万とかになってきてるので、そうするともうこの482億円相当と言っても大して影響しないっていうレベルに達してるんだなと、まあ、それだけもうビットコインがある意味大きなもうマーケットというか、なんというか、それだけの認識になってるっていうところが、なんかね、このニュースの違う見方で、個人的にはちょっとね、驚いたところかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。う
ん、はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のとこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のとこで置いてたら、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ、
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ね、ええ、
その時に、負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへん、いや、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時に、こうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のない時はこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっちゅうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスクで、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かごやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。
DMM から、500億円、うん、?500 億円ぐらい流出したっていう、まあ、482億円か。
そうそう
そう、ね、流出したという、なんか久しぶりですね。
久しぶりって、なんか待ってるみたい。
海外はいろいろありました。国内はなんか、
うん、そうだね、
昔コインチェック事件とかね。
あったよね、いろいろ。
まあ、当時はまだまだいろいろ。
うん、そもそも一番最初のゴックスっていう言葉が作られたマウントゴックスがありますからね。
あれ2014年ですよ。ね。
もうね。そうなんですよ。渋谷で大騒ぎになった。もう。
もうまあ、この番組でもね、もう当時はもう足立さんがビットコインビットコイン、今のチャット GPT ばりにビットコインビットコイン言ってはったじゃないですか。
そうそうそう。うん。
あれもう10年前ですよ。やばいっすね。
そうなんですよ。もうやばいよね。あの頃、もう騒ぎまくってて、そしたらごっくすして。
あの頃ね、いろ、足立さんとね、一緒にちょっと送り合いしたりね。
そうそう。ちょっと遊んでたよね。うん、なんやかんやで、
これ。国内の取引所がない時ですよね。
そう。取引所のね、うん、免許すらいらなかった時代ですからね。逆に言うと。誰でもできたから。そうそうそう。誰でも取引所できた時代やったの。
できましたよね。あの時、うん、あの時結構持ってたんですけどね。僕ね、今持ってたらもう。もうこんな番組戦でもよかったのにね。
もう今、今頃
やね。まあ楽しんでやってますけど。もうちょっと余裕があったかな、みたいな。
もうね、あの頃のちょっとでも残ってたら、ほんま南の島行けてるよね。
そうそうそうそうそうそう。だって今1ビットコイン1000万ですよ。
とんでもないよね。
だから20、30ビットコインでなんかちょこちょこちょこちょこやってたような、覚えがあるんですけど、うん、まあ、ね。
すごい。
もう、ほんまにもう、ちょっと上がっただけで、あ、もうええか。もうどないになるかわからんから、換金しとこう言うて、小銭だけ稼いでね。ほんま小銭やったわ。
だって、1.5 倍になったら、いやいや、もう限界やろとか言ってたからね。もうそんなもん。もうこれ以上おかしいで、そんなんて言うてたのに。うん、なんか20万とか30万でそんなこと言うてたのに。
僕、こないだね。
うん。
いろいろ、まあ昔はその紙に、ね、はい。ね、プリントアウトしたビットコインとか。
はいはいはいはい。
今は大体普通はみんな取引所でね。買ってそのまま置いてる人が多いですけど、当時はそんなんじゃなかったから、はい、
うん、
なんか紙に印刷して、ウォレットを。
ペーパーウォレットっていうのやってましたからね。
そう、金庫とかに入れて置いてたりして、うん、僕また全部探し回ってんけどね。なかったね。なかったですね。いや、それはないですわね。
うん、それはないわ。そういえばその頃になんかセミナーやって、はい、参加者の人にペーパーウォレットで配ってましたよ。
あ、配ってましたね。
うん、考えられへんよ、今から。返してほしいわって言うぐらいけど、今。
そのセミナーに参加された皆さん、もし持ってれば。
結構いいお金になってると思う
の。
うん。
ほんま配ってましたね。何本ぐらい 0.1 ビットコインぐらい配ったじゃ
ん。どれぐらいとかな 0.01 かななんかそんくらいやったけど、で
もほんまに当時はビビたる、なんかもう鼻くそみたいな金額やったんですけど。
そうそうそう。100円、200円ぐらいの話やったんやけど。
そうそう。
なんか。
何百倍になってるからね。まあ、数万か。数万ですけどね。
数万円ぐらいにはなってると思うよ。なんか、ええー、っていう。
ねえ。だから、まあ、いや、僕は個人的には来年の夏まではね、まだ上がりますよ。
まだいけますか？
で、うん、まあ、とある人が言うには、
うん。
ああ、来年の夏ぐらいまでに 1.5 ミリオンドル。150万ドル。
日本円で、
なんぼ。
いや、もう計算できへん。
150万ドルね。かける100、まあ、50円としましょう。2億2500万円。
うん、そう、2億超えるよ。
1ビットコインね。
そんなアホやろっていう。
今から買っても20倍ですよ。
うん、今、ね。今100万分買うても2000万になるって。いや、それはおかしいやろって。
いや、でもそれがね、10年前にね、足立さんとこの番組で喋ってる時は、
おかしい。
もう将来的には1ビットコイン1000万になるかもよと、ほんまになったからね。
そう。ふざけて言うてたらほんまになってたって。
ほんまになったからね、もう。なんであの時僕がウルータ止めてくれへんかったんですか？
いやいや、それは、逆にのしつけてその言葉返すよ。こっちに止めてくれたらええのにって。
いや、まあ、もうね、まあ、こういうアホ話してるときが一番楽しいわけなんですが。
はい。
なんだろう。まあまあ、まあ、それはいいですわ、もうね。はい。とりあえず、DMM はセキュリティ強化します。まあ、DMM 大きいから、その間に結構ね、
そうなんですよ。
アダルトでめっちゃ儲かってるからちょうどいいんじゃないですか。カルナって。
まあまあ、言うてもね、DMM のグループで考えたらね、とんでもない金稼いでるから、全額。
逆にこれでも全然持ちこたえて、全額返金してたら、より信用つくしね。
そう、あそこやったら大丈夫かってみんな逆に思う可能性あるからね、そうそうそう、本当に。
まあ、コインチェックも財布も全部もう飛びましたからね。
いやー、まあ、そこら辺たちはもう頑張って、大手さんにね、
そう
こ
う、ね、吸収されて。
そう。
いや、でも僕らも強制返還されましたよ、持ってたやつ。
そう、
ね、弁護士さんから届いて、あなたの分け前はこんだけですって言って、もう取りに行けた、法務局取りに行かされましたもん。
ああ、なるほどね。まあ、そういう意味では、本当なんか時代がすごい変わって、はい、なんかこれだけそのビットコインとかが認知されてるというか、もうそれだけの市場になってるというか、ね、もうそういうふうにすごく変わったんやなっていうのがすごい思いますよね。もう、あの頃のなんかセミナーやってた頃のビットコインとか言ってたら怪しい。
オンジスキームちゃうかとか言われて、ね。
詐欺やとか言われてたし、もうなんか全然関係ない人とかめっちゃクレーム受けたりとかね、お前みたいなやつがおるから、もう、なけなしの貯金はたいて困ってるやつらがおるんやみたいな、もうむちゃくちゃ言われたんやけど。
詐欺の片棒とかね。
そうそう。ついでるとかむちゃくちゃ言われてたんやけど、
今や ETF 承認されては、そうそうそう、イーサリアンも ETF 承認、もうすぐ承認されるか言うてますね。
なんかすごい時代変わるね、やっぱり。
いましたよ、もう本当にね、まあこんな話したらなんぼでも喋ってまうから、ちょっとメインの後半のニュースいきましょう。
はい、
もう一回読みましょう。はい、JR 東日本、西武鉄道、京急電鉄などの発車が時期乗車券。まあ今の切符ですね。
はいはい。そうです。
廃止して QR コード乗車券を導入すると発表したと。で、まあ、共同サーバーで乗車券情報を管理するシステムになるので、会社間またがる乗車券発行もできるようになると。
はい。
まあ、これまではもう切符やったらもうコストかかるし、リサイクルとかも、あれ、環境負荷も高いし、メンテナンスコストもかかるから、もう QR でええやんという話になったっていう、まあ、ニュースですよね。
そうですね。まあ、結局、その今の切符でやってると、まあ、裏っ側にね、紙の裏っ側に時期のあれ塗っとかなあかんから、
はいはいはい、
あれがやっぱり結構こうコストかかるし、紙作るのにね。はい、で、一回使って終わりじゃないですか、あれって、もう切符は。
ああ、そうですね。はい。
繰り返し使えるもんじゃないから、で、一回使って終わりになるし、で、それの、やっぱ処分するのに、そういう特殊な紙やから、なかなかそのリサイクルするっつっても、やっぱコストかかるんですよね。で、それと、その、タッチして入る、その、ああいうイコカとかスイカとかあんなんと違って、その中に紙が入って、ガチャガチャガチャガチャって通って出てくるから、中のメカニカルな部分って、やっぱり、メンテナンスを、やらないと詰まってしまったりとか、で、汚れてくるから掃除しないとあかんし、
はい。
だからそういうコストとかが、やっぱりね、結構かかってきてるんですよね。
なるほどね。で、
その割にはもうみんながどんどんその IC カードみたいなもの使ったりとかし始めたから、その、数も減ってるわけですよ、切符使う人の数。
あ、そりゃそうですよね、はい。
で、そう考えると、もう、先行きどんどん、少なくなっていくんであれば、もう今の時点でも QR コードの紙をペロって出すっていう風にして、で、その QR コードを、ゲートのとこでかざして読み込ます。っていう、もうそっちに変えていこうっていうことですよね。
まあまあ、その方が、まあ、いや、もうこの間、東京行った時にね。
はい。
普通はまあ、スイカとか、イコカみたいなんで IC でやるんですけど、
はい。
その、小玉で東京まで行ったら1万2000なんぼで行けるんですよ。
ああ、はいはい。
でもあれは、この間まで切符やったんですね。
そうですね。はい。
で、それで行ったんですけど、なくして。
もうおっさん、おっさんあかんがな。
なくして。うん、もう、改札出れへんで。うん、で、よくよく聞いてみたら、見つかったら返金するから、うん、正規乗車券買えって、1万9000、グリーンで行ったからね、1万9000円ぐらい取られて、片道3万かかりましたよ。ほんまに。まだ iPhone とかに出たらもう iPhone 探すで探せるのにね。で、なんぼの、こうた履歴とかも全部残ったから、それ見してもなんかもう、かたたもお役所やね。
まあまあね、その、本当にそうかどうかが分からへんっていうところがあるじゃないですか。今、その、切符買い取る業者とかもいるから、ね、そんな分からへんがいろいろあるから、まあね、
分からない。まあまあ、だからそういう意味で、ね、今ちょうどね、それが、まあ、やっと、この間4月、3月かぐらいに、その、まあ、スマホでね。
はいはい。
あの、乗車できるようになったんですよ。そのプラットフォーマットですもんね、うんうん。だからまあ、ちょっとやっぱり最新の技術はええなと思ってたところでこのニュースですよ。で、まあそうなりますよ。もうお互いね。もうだんだん駅員さんもあれですよ。文句言われて。なんでここにちゃんとリリハロット履歴残ってんのにもないぐらいで出さへんねや、言うてね。文句言われて。
ねえ、駅員さん悪いわけでも何でもないのに。
私に言われましてもという顔してましたわ。
それはそうですわ。
でもこっちとしては言わざる。だって、1万2000円で行けたところ3万払ったんですよ、3万。片道。
往復できるやんって。もう。
往復できる、マジで。まあまあ、それはいいですけど、まあこんな感じでどんどん新しくなっていけば、便利になっていきますね、どんどんね。
便利になるのと、やっぱね、こういうなんが出てきたときに、その、ちょっと思うのは、
はい。
これによって、要は磁気カードというか、裏側にその磁気塗った、こういう紙っていうのが、どんどん使われなくなっていくわけじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
そういう、この、まあ、これは今回、こう、切符ですけど、別に他にもいろんなところでちょこまか使われてたやつとかがどんどんなくなってって、ええ、そうすると、それを作ってた業者さんが仕事なくなるわけですよね。
ああ、まあまあ、それはそうですわね。
うん。
で、レコードバリみたいなもんですよ。
そうそうそう、そういうのとか。で、まあ、機械を作ってた業者さんもそういう機械を作るのがもうどんどん減ってくるし、うん、で、メンテナンスしてた人もそんな人いらなくなってくるし、っていうようなことが。うん、変わってきて、やっぱりその、うん、技術のいろんな革新的なもの、特にそのベースの部分がいろいろ変わる、インフラに絡むようなところが変わっていったりすると、そこに付随してたいろんなビジネスとかサービスとかがこうあったものがどんどんこう変わっていって、はい、で、そこがやっぱり市場がすごい変わっていくっていうのになるし、で、だから、その、今もね、その、いろんな決済周り、特に、その、QR コード決済やとか、IC カードかざしたりとか、いろんなことにもう変わってきてるでしょ？いろんな決済。
はい、変わってますね。はい。
うん。で、そうすると、その、現金使うことなくなってきてるから、その、ATM の機械だとか、はい、で、ああいうものも、やっぱ変わって、減っていくはずなんですね。数がもうそもそも ATM も減ってきてるし、だんだんだんだん。
まあそうですね。
銀行とかも支店とかが、どんどんちっちゃいところがなくなってって、統合されて、少なくなってきてるでしょ？いろんなところが、
はい
うん。はい。で、そうすると、そういうのに関わってるビジネスとかも、また変わっていくし、で、それによって新しく出てくる、そのサービスだとか、いろんな商品だとか、そういうものに今度、新しい産業が生まれてくるんで、やっぱもう、こういうところね、変化で一体何がこう変わっていくのかとか、そこに付随したものがどうこうビジネスってこう変わっていくのかって、やっぱりそこをこうね、もうちょっとこう広げて考えていかないと、多分ね、もうこれからの変化、本当もう、むちゃくちゃ早いんで。
そうですよね。
うん。びっくりするように、動いていくから、 なんとなく自分とこはそんな関係ないかなと思ってたから、思っても見ない方向からこうね、いろいろこう変化が押し寄せてきて、はい、あっという間に自分のビジネスとかがすごい変わってしまう可能性あるんで、本当ね、こういう何かが変わるっていう、特にみんなが使っているものが変化するっていう時は、それに加えていって、一体どういう周りの産業とかビジネスが変化するのか、そこまでぜひですね、こう想像力を広げて、いろいろ考えてほしいなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
久々にね、仮想通貨というか暗号通貨ですね。
うん、まあ今暗号通貨っていうね、うん、昔仮想通貨とかみんな普通に言ってたし。
普通に言ってましたけど、今暗号通貨ですね。
うん。でも最初の頃はもうみんな電子マネーとかもうごちゃごちゃになってて、何の話してんのかようわからんかったしね。
そうですね。え、うん、何、え、だからまだそんなに今みたいにね、そうそうそう、キャッシュレスが普及してなかったから。うん、
そう。なんかもう、なんやっけな、あの頃やと、どうやったやろ、その電子マネーがちょっと出始めた、
エディとか、
あ、そうやね、エディとか、アイディ、アイディとか、ややこしい名前のエディかアイディかわからんっていう、そう、そういうなのとか、Tポイントとかあんなあったけどね、そういうなんと、そういうなんと同じような、なんかみんなイメージしかなかったから、何を言うてんねやろって言ってたのに。
まあ今やもう投資対象商品ですからね、正式にね。
そうっすよ、もう。いや、
ポートフォリオに繰り子組み込むみたいなね。そういう、もう、もう全くか、もうこれはほんまになんやろ、ね。オタクのおもちゃみたいなやつやったやつが。
そう。あと日経とかでビットコインのレートとか言うようになったんやもん。もう信じられへんわ、もう、そんな。
ほんまにそうですね。
オタクのおもちゃやったよ、本当に最初の頃は。いや、
ほんまにそうですよ、オタクのおもちゃ。うん、
そう、なんか、ね、みんなから、子供銀行やろ、みたいな、なんかむちゃくちゃ言われてたけど、そんなん子供銀行券と変われへんやん、みたいな、言われてた。
パソコン潰れたらどうすんねんとかね。
そうそう、みんな言うてた。
ね、もう知らん人が余計に言うてくるから、もうめんどくさいんですよ、言うて説明しても分かれへんし。思え、ね、思いません。
うん、そう。いや、オンラインやから大丈夫やって。いやいや、言うても、どうすんねん、パソコン壊れたら。出ちゃうやな。
そうそうそう。だからもう、そういうと、あ、そうやな、せやな、やめとくわ、売るわ、言うて、もう言うようにしてましたもん。めんどくさいから。
まあ、今やすごいことになりましたね。なんかもう、みんな、そういう人たちが、コールドウォレットとか言い出したりしてるから、もう、びっくりするわ、もう、ほんまに。どんだけ
説明したか。なんであの時言うてくれへんかったって言うてたかな。ラジオでもやってたから言うて。
言うてた、もう、言うて、みんな言うね。もっと強い言うてくれたよかったのにって、いや、何言う
てんの。お前のせいで損したまで言われるんで。
そうそう。
そこまでやれてないか。
それはないと思う。
まあ、愚痴はやめてください。そういや、この間ね、足立さんがその、はい、ユーデミーの方で、まあ、
はいはいはい、
別の方の、まあ、なんていうんですかね、うん、動画販売の中で、足立さんが独占インタビューされてて、中にも仮想通貨、暗号通貨されてましたね。
まあまあね、独占インタビューって、まあ対談ですけど。
対談ね。
やってて、うん、柴田先生。
メタバースのこととかね。
そうなんですよ。
楽しそうに喋ってましたね。僕も見ましたけど。お金払って見ましたけど。
いや、もうほんとね、この柴田先生一緒に話させていただいた先生もすごいテクノロジー大好きな人なんで、
はいはいはい、
で、やっぱりすごいね、いろんなこと関わってこられてるんですよ、その、
ね、
いろんな、うん、うん、大手企業さんのそのプロジェクトとかもすごいやってこられた方なんで、はい、で、だからもう本当にその、なんていう、メタバースから、その仮想通貨の話から、うん、NFT から、で、今のもうチャット GPT とか AI のとこからね、うん、もういろんなこと本当に、ね、自分でやってこられてる方なんで、まあ、めちゃめちゃ、面白いというか、もう本当ね、そんなことになってたみたいな話とかもいっぱいね、あるんで。
盛り上がってありましたね、二、まあ、人で。
めちゃめちゃ盛り上がってて、もうユーデミーの方が、半分ぐらい話わからなかったけど、めちゃくちゃ楽しいのはわかりましたって言って。もう、そんな感じで、 あれね、あの動画は1時間ぐらいなんですけど、喋、はい、ってた2時間ぐらい喋ってましたから、2人で。
カットの部分があったんですね。
かなりカットされてます、あれ。あまりにもマニアックな話してたんで、途中からもう。
はいはいはい、いや、それが聞きたかったな、はい、それがね。
本当はね、こう知ってる人はそっちの方がめっちゃ興味あったと思うんですけど、うん、まあまあね、そういう、なんていうのかな、これまでの本当その、メタバースとか、ブロックチェーンだとか、そういうものが出てきてから、今にこう、どう繋がってきて、どんな風に時代が変わってきたかっていうのはね、こう、ざっくりだけど、結構、ね、喋ってるんで、その辺をなんとなくこう、今のテクノロジーのこう、発展してきた方向とか、なんでこんな風になってきたかっていうのは、なんとなくこう、わかると思うんで、ぜひね、その辺の、本当全体の流れみたいなのは捉えるには結構いい感じでまとまったんちゃうかなと思ってるんで、
う
ん、
はい、もうおすすめです皆さん、
はい、はい、
どうぞ宣伝しといてくださいどうぞ、はい、ご遠慮なく、
はい、なのでユーデミーでまたね URL とかこの番組の公式のところで見てもらったら、あるいは私のノートのページとかでもくどいぐらい書いてますけど、
ね、はい、
はい、そこから見ていただければなと思います。はい、ありがとうございます。は
い、ありがとうございます。じゃあ安田さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。